皆さんごきげんよう。ラッポーシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサがアンヘルスタジオからお送りいたしております。ラッポーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、お変わりございませんか？もう9月になりましたね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。もう暑い時期は済みましたね。
まだちょっと暑いですよ。
暑いですけどね
ちょっと朝晩はね、
そうですね、
少しだけですけど、まあちょっとね、涼しくなってきて、虫の声もね、
本当
ちょっとあの秋らしい
ですね、
虫の声になってきましたです ね、
まあ、今年本当梅雨みたいな夏でしたよね。
これはもう本当、ね、こういう夏ってなかなか皆さんね、
経験ないですよね。
特にですね、うん、あの沖縄の皆さんはね、晴れた日が多かったかもしれないんですけども、やっぱりあの日本全国 ね、
もう今年はね、
雨がもう降り続いた夏でしたですね。
すごいですね。もう大丈夫かなっていうぐらい降りましたよね。あのどっか行かれました？
いえいえ、雨なんでもずっと、ね、あのこもっておりますけどね。
もうしかもこんな状況やしね、どこも行けないですよ ね、
もう緊急事態宣言、ね、まあ、コロナいろんなことありますけども、
本当に
雨も降ってですね、
ね、
皆さんもずっとこう家の中でね、
そう
過ごされてることが多かったと思いますね。8月は
ちょっとみんなストレスも限界来てるんちゃうかな。うね、本当、
ま、9月ね、皆さんも
そうです、ね、
少し涼しくなったんでね、ね、気分転換されたらいかがでしょうか。
そうですね、
はい、
さて1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週5日までは処暑ですね、暑さももう収まりますよという時期なんですけどね。そして明日からね、6日からは白露、白い梅雨と書いて白露。日本人はこう白というと雪連想しますよ ね、
はい、
ね、中国ではね、白っていうのは秋の色とされてるんですって。中国でね、
はいはいはい、
うん、で白露っていうのは、うん、あの草の葉に秋の梅雨がね浮かぶっていう意味だそうですよね。
うん、
要するに夜にほら大気が冷え込むじゃないですか、
はい、
だから野の草とか花にね、あの朝梅雨が白く見えるんですって。
お
それでそういう風に、まあ、ちょっと朝晩涼しくなりましたからね、
はい
はい。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。6日まではね、穀物すなわち実るという時期なんですが、稲が実るという意味ですね、
うん、
もう9月になったら稲刈りもね、
はい、
はい、もうね、ちょうど稲刈りの頃かな。
そうですね、
はい、そして11日からはね、草の梅雨白しという、うん、また変わってきますね、時効がね、時期、夏から秋へと変わり目で草の上に降った白梅雨ね、朝梅雨がね、輝きますよという涼しげな感じですけれどもね、はい、はい、さてね、今日はね、
はい、
私先日、
うん、
霊用具というのに体験行きましたよね、
はい、私も行かせていただきました。
行きましたよね、はい、この霊用具の体験、皆さん霊用具って何ですかっていうふうに多分思ってらっしゃる方多いと思うんですが、霊用具っていうのはね、ちょっと調べてみたんですよ、何かなって、そしたら音楽の流れとともに手の動きなどを使って行う舞踏、うん、こう踊りですね、のようなヨガなんです。
なるほど。
で私も霊用具って何かなって言ったら、こう踊る瞑想っていうふうに語れてたんですね、
はいはい、
でまたなんでこんな難しいものを経験してきたかと申しますとね、
うん、
私と2年ぐらい前かな、お友達に誘われて、ちょっと近所のヨガに行ってきたんですよ、
はいはい、
でその方は重ね煮っていうね、 知ってます？重ね煮って。
わからないです。
お鍋の中にずっとこう重ねてね、
はい、
煮ていくお料理の先生で、私のお友達もそこでね、習ってたらしくて、
うん、
で、まあヨガとかもされててね、そこの、ヨガを受けに行ったんですよ。
はいはい、
でそのご縁で、今回、旗織りの、なんかそういう、プロジェクトですかね、
うん、
そのね、プロジェクト のクラウドファンディングされたんですよ、
はいはいはい、
今年の初めぐらいだったかな、
うん、
でそれを、お手伝いしたんですけれども、うん、それの返礼の中にクラウドファンディングのね、その体験があったんです。それで受けてきたんですけどもね。
クラウドファンディングの
返礼で、
あ、で私それでついて行かさせてもらって、ヨガやっと聞いてたんですけども、
そうなんですよ。ちょっと動く
ヨガみたいな。これまた全くちょっと違う雰囲気のね、
そうなんですよ。
非常に落ち着いたいい、ね、体験させていただきました、
ね。そうなんです。面白かったですよね。まあ、だからレイヨーグとは何かっていうようなことも含めてね、うん、
はいはい、
ちょっとお話ししてみようかなと思っております。うん、さて、ラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM 後は、ミサポおすすめ楽曲ね、そして今日はね、レイヨーグとかヨガとかね、あの辺のお話をしてみようかなと思っております。素敵な30分をラブフォーオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい、今日からですね、この9月また4回の特集でね、
はい、
お話したいと思うんですけども、
はい、
8月終わりましてね、皆さん夏バテ、今年はちょっと気候がおかしかったんで、
本当ですね、
うん、夏バテの度合いも違うと思うんですけどね、
しんどかったわ。
9月になりますとね、やっぱりこの疲れをすっきり取ると、
はい、
いうことをですね、テーマにお話したいと思います。はい、私どもね、乳酸菌とか腸のお話、
はい、
いつもさせていただくんですけど、当然疲れ取るの腸も大切なんですけどね、腸内細菌というか腸内環境を整えるの大切なんですけども、
はい、
やはり疲れを取るやっぱり食事も大切ですしね、今週来週は、ね、食事、
あ、食事ね、
体の方ですね、
はいはいはい、
それから3週目と4週目、3回目と4回目はですね、
はい、
体のあとは心をすっきり取るというお話したいと思うんですけど、
はい、
まず今日は第1回目でですね、
はい、
ミサップに質問したいと思うんですけども、
はい、
やはり疲れを取る食事ね、
はい、
これどちらが疲れ取れる頻度が高いか、食べる食材ね、
はい、
ミサップベジタリアンなんですけども、いきなり魚介類の話で申し訳ないんですけどね、
はい、
サンマの塩焼きとですね、はい、イカの炒め物でしたらどっちが疲れ取れる度合いが多いと思います？
そうですね、多分ね、私サンマだと思いますね。
ブ
ー、あ、違うんですか、はい、イカの方、
残念でした。イカの炒め物の方がね、
そうなんですか。
これはですね、イカの成分に含まれてます、タウリンと、
あ、
これがですね、実はですね、はい、サンマもいいんですよ、体には、俗に言う DHA とかね、
含まれて、
ね、うん、魚のいい成分が入ってるんですけど、はい、疲れを取るのはタウリンというのがですね、非常に良い食材でございましてね、疲労回復に、非常に、食べ物としてはいい、タウリンが含まれているイカの炒め物を 選びましょうということなんですね。
はい、
2問目ですけどね、はい、今日はこれ2つ終わりますけども、
ええ、
朝食に食べるならバナナかリンゴか。
あ、これ難しいですね。どっちもいいと思うんですけどね、バナナ腹持ちするしね、
はい、疲れ取る方ですよ、
疲れ取る方、
うん、
あ、じゃあリンゴかな。
ブー、今日は
間違えた。
今日はもう2問とも間違いでしたね、ええ、実はバナナなんです。
あ、バナナなんだ、
はい、う
ん、
バナナの成分に、
はい、
トリプトファンというのが、
はい、
これがですね、実は疲れを取る成分でございましてね、朝食はね、できるだけバナナを食べた方が疲れを取りやすい。
なるほど。
まあ、リンゴもいいんですよ、当然ね、うん、体にいいんですけども、今日のテーマは疲れを取るということですんで、
はい、
皆さん、ぜひイカの炒め物とかですね、バナナ食べていただいてですね、夏バテされている方は、はい、
そうですね、
ぜひお試しいただきたいと思います。
はい。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラブフォーオールシングス。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならほれお肌きれいなペッピンさんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは私の楽曲で空と土という、これは
新曲ですね。
はい、映画空と土今もうほぼ完成しておりますが、はい、それのメインテーマですねで作ったものなんですが、これにね、
はい、
バイオリンの生を重ねるんですよね。だからまあちょっと、これ9割でき、8割かなできた感じかな。
これだけどね、曲を作るというのは本当尊敬しますけどどんな、あの、なんていうんですかね、イメージというか、どういう時に曲って
出ないんですよ。
出ないんです
か。はっきり言って私、あのほらよくあのなんかあのほら新垣さんっていらっしゃったじゃないですか。何だったっけ、あの広島の、
ね、有名な
あの、ね、あのね、あの人みたいにね、はい、降りてこないんですよ私の場合は。だから
絞り出すんです。
絞り出すんですよ、いつも言ってるんで。
だけど絞り出して今の曲できたんですか。すごいですね
っていうかね、どこにでもあるんですよね曲って、
はいはい、
曲ってどこにでもこう空中にいっぱいあるんですよ、
はいはい、
それをね、この間もラジオで私話したんですよ、上本さんのラジオでお話したんですけど、
はい、
私は自分がこうやっぱりできないと思ってるから、そこにねそういう状況に置くんですよ。例えばのお月さんの下とか、あの夜風が吹いてる山の中とか、そこに座るんですね。するとそこにあるやつを貸してくれるんですよね。貸してくれるってなんていうかな、
空と土ってもうそのものじゃないですか、うん、空から降りてくるわけでしょ曲が。
降りてくるんじゃないんですけど、なんかね、こう掴むっていうか、
可能
掴むっていうか、そこら辺にあるものを組み合わせるっていうか、神様からもらうんですよね。まあ、言ったら私って、巫女さんやなと思ってるんですよ、いつも。巫女さんっていうんですか、いたこ？
いたこ？
要するにね、その、伝える側だと思ってるんです、それは神様がくれてるものをこう伝えてるだけなんですよね、わりかしね。自分の中に入れて一回。
いや、作曲する人は本当もう尊敬しますわ
もね、まあ私じゃなくて神様がね貸してくれたもの、はい、はい、それでこう空からね、
ええ、
まあ地球と中の土の上のっていうんじゃなくて、はい、もっと大きな宇宙の空間の中のところから太陽光線がずっと降りてきて、そこからずっと土の中に入っていってっていうふうな、そういうイメージで作った。で、最後はだから、まあ、その視点をずっと宇宙の方に持っていったっていうふうな感じの曲ですね。
ああ、映画も楽しみですね。
はい、そんな感じで作ってみましたけどね。はい、空と土のメインテーマでしたけど。はい、今日は、その宇宙とかっていうふうな、まあ、ちょっとまだ、めんどくさいこと言うてるかもしれないんですけれども、だけど、この、ヨガとかね。
これでも繋がってきますね、ヨガも。
そうなんです。私もそう思うんですよね。ヨガといえば、インドのね、
はいはい、
ものじゃないですか。で、もともとヨガっていうのは、こう、修行の一種だったようなんですよね。
あ、
だと思うんですよ。その要するに、ヨガのサンスクリット語のユジュっていうのが語源だそうね、そうなんですね、ヨガっていうのは。で、それは馬とか牛とか車をつなぐ、こう、なんていうかな、車につなぐもの。だったようなんですが、はいはいはい、それは体とか心とか魂を神様とか、まあ宇宙とかにね、
うん、
結びつけるっていうふうな修行法だったんです。もともとヨガっていうのは。で、紀元前4000年から2000年頃にインダス文明で生まれたそうなんですけどね、ヨガっていうのは。 で、ジョスさんも一緒に行ってましたよね、ヨガね。
まあね、ミサップの影響でね、
行ってましたよね、みんなでね、みんなで行ってましたね。
いろいろと、もうだいぶ前からね、はい、ヨガ教室も通
いましたけどね、はい、だけど、あれ、しんどかったよね、あのヨガね。
以前お伺いしたヨガはですね、結構ストレッチ系のですね、
ストレッチというか、なんか
こ
う、
かなり
エクササイズ。
エクササイズといいますかね、
ですよね。
かなり体を動かすヨガでしたですね。
ですよね、はい。で、まあ、そんなヨガつながりで、うん、福岡の、
はいはい、
先生とかも行ったじゃないですか。
そうですね、結構行ってますね。
アユルベーダーの先生とか、はい、田畑先生とか、はい、ね、お伺いして、うん、みんなでね、行きましたけれども、はいはい、まあ、そんなこんなで、今回はね、レイヨーグっていうヨガだったんですけど、
ね、初めてその体験させていただきますけどね。
ね、どうでしたか？
いや、非常にこう心が落ち着くと言いますかね。
ですよね。
不思議な空間
と言いますかね。不思議ですよね。で、先生が、先ほど申し上げましたように、横地民子先生っておっしゃる先生で、
はい、
で、重ねにっていうんですかね。こう、いろんな食材をこう重ねてね、煮るっていう、
はいはい、
お教室、お料理の教室されててね。で、その、教室に行った私の友達からのご紹介で、
はいはい、
つながったんですけれども、うん、そのまたね、私ただのお料理重ねにって言ったらただのお料理ぐらいに思ってたんですけど、
うん、
これもね、すごく奥が深くて、
はいはい、
私ちょっとまだ行ったことないからよく分かんないんですけどね、うん、どうもなんか五行とか陰陽に基づいて重ねていくらしいんです、その食材を、はい、だからちょっとこれもすごく興味があるんですけども、普通のもお料理とかっていうんじゃなくて、うんうん、ちゃんとそういうお料理とか食材のね、木とかそういうのものを、うん、考えて作られるそうです。これもちょっとすごく興味あるんですよ、ね、
それはまた
そうでしょう、
ラジオで教えてほしいんですけどね。
そうなんですよね、教えてほしい。本当に
ミサップと
行ってきたのね、
お伺いしたですね、はい、大阪府池田市のですね、
そうそう、池田市、
アディティアっていう事業所の、
はい、
あれですね、
そうです、レイヨーグさんね、
レイヨーグさん、
はい、で、これは、はい、手の動きなどを使って行う、うん、こう踊りのようなヨガなんですよ、
うん、
だから、まあ、インドの伝統ね、カタックっていうのがあるんですけど、その、手の動きを用いた、なんか、まあ、言ったら踊りながらっていう。でもね、自分が受けてみて最初こう座ったままやってたんですよ、手だけ、
はいはい、
もう半分寝てましたよね、うん、どうでした、女性。
いや、気持ちよくなってね、
ですよね。
で、やっぱりこう踊りながらね、ゆったりとしたね、
うん、
動きで、まあヨガですかね、しますんでね、皆さんね、ぜひね、
ぜひ行ってみてください。
一度経験していただくとですね、非常に心がね、
うん、落ち着きます
んでね。
それでね、11月の23日に、このクラウドファンディングされたのがね、旗織りプロジェクトの公演、うん、日本とインドの共同アートということで、はいはい、この横地民子先生と、そして今日、レイヨーグね、
うん、
申し上げました、米原先生。
はい、
マナ先生、
はい
はい、先生 の, お二人でされるこの講演があるんです、
うん、
11月の23日、
はい、
池田市民文化会館のアゼリア大ホールで、これもちょっと気になりますよね。
そうですね、
はい、ぜひね、うん、オンラインもあるそうですのでね、行ってもらったらいいんじゃないかなと思うんですけれどもね、
はい
はい、またラップ・フォー・シングスの、ね、ページにも貼り付けておきますので、
そうですね、皆さんぜひね、
うん、
ラブフォースイングスのホームページ見ていただいてですね、
関西限定ですけどね、
関西限定ですけど ね,
ねだけど、まあ本当にゆったりとした時間を過ごした、うん、あっという間に1時間半ぐらい経ってて、
そうですね、で、はい、いい汗かくと言いますかね、
そうですね、
そんななんていうんですかね、不思議なね、本当に心と体がこう調和するようなね、
そうそうそうそう、
いい、
う
ん、ヨガでしたですね、
ね、
はい、
まあ、こういうゆったりとしたヨガって本当に心が洗濯されるような感じですよね。
そうですよね、うん、そしてね、アディティアさんってね、
うんうん、
先ほど言いました池田市のね、大阪の、
はい、ええ、
この意味合いって知ってます？
いや、わからないです、
ね、パンフレットいただいたんですけどね、ええ、インドの、
うん、
ここでね、太陽の輝きという意味するんですよ、
うん、
ということは先ほどミサップが曲作りの中でね、太陽の話したでしょ、
はい、
だからこれなんかつながってるなって聞いとったんですけどね、
ほんまですね、
はい、
うん、そうそうそう、うん、なんかお教室もすごいなんか明るくてね、
いい感じでね、
気持ちよかったですね、 まあ、まあまた受けたいなと思って、
はい、
あのその重ねにもすごく気になるしね、で行ってみたいなと思いました。ジョスさんもどうですか、重ねに。
いやちょっとあのそれ勉強したいね、いつまた ねラジオでも教えてください ね、
ね、ぜひね、はい、はい、それでは岡本美沙のラップフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。またね、ラブフォーシングスのページにもね、はい、貼り付けておきますので皆さんチェックしてくださいね。
はい、
お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
ラブフォーオールシングス。